はい、ということで今回はですね、自律神経の科学、体が整うというのはどういうことかという本を、元に読んでいきたいと思います。なぜかというとですね、私の読者さんというか、まあ、お客さんたちもですね、やっぱ私自身が年齢が上がるにつれて高齢の方が増えてきているし、まあ、これからもどんどん皆さん高齢になっていくと思うんですけども、そうするとですね、なんかやる気が出ない、続けられないっていう私がよく聞かれる問題の原因の主なものが衰えになってくるわけですよね。体力がない、できないみたいな、気合い入れらんないみたいな感じになると思うんですよ。これは仕方ないことなんですけども、なのでその目標達成したい、行動続けたいじゃないニーズが上がってくると思うんですよね、お客さんの中で。でその上がってくるニーズは何かっていうと、今の不定愁訴を何とかしたいっていうことになってくると思います。それはね、自分の母親見てても思うんですよ。やっぱ会話のほとんどがしんどい話になってきて、それはネガティブでも何でもなくて本当に体調悪いんだと思うんですよね。やっぱ60過ぎて70近くなってくると、まあ、そうなるわけ でそれはね、なんかネガティブな言葉を言うなとかっていうのは現実的じゃないし、優しくないですよね。年取ったらしんどいんですから、それはしゃあないですよ。だからそれを少しでも緩和してあげる方法を一緒にやっていかないと、目標達成とか自己実現っていうのはちょっとできないと思うんですよね。なので自律神経を考えたいと思います。で自律神経は結果的に自律神経を整えれば済む話もあれば、自律神経が、おかしくなっているのを放置することによって本当に診断名がつくような病気になることもあるわけです。で、病気の中で切っても切り離せない部分で、また一方でスピリチュアルの人たちが好んで使うものでもあります。なので、正しく理解して世の中を正しい知識のフィルターで見ていくという意味では、自律神経を、ある程度学ぶってことは大事かなと思います。で、これ書いてる人は医者かな、医者だったと思うんですよ。東海大学で教鞭を取ってるうんぬんかんぬんって書いてあったんで、医者だと思うんですよ。ああ、東邦大学医学部の2学部で、生理学を教えてるってことなんで、解剖学が人体の構造を扱うのに対して生理学は人体の働きを扱う学問ですということを書いてあるので、まあ多分医者ですよね。なんでその観点からいいと思います。スピリチュアル系から自律神経を見たものはですね、たまたま論が結構多いんですよね。気持ちはわかるんだけど、ちゃんと検討した方がいいんじゃないって思うことが多いです。なんで、やっぱ自律神経っていう医学名がついちゃった以上はですね、医者が書いたものを読む方がいいんじゃないかなと思ったご紹介です。以上です。